なんか怖い話行こうか。
夏場ですしね。
まあルーシーと。
ルーシーと。僕はね、あのこの前電車かな。JR の電車。
JR。
JR。JR に乗っていつもバイクなんですけど、その日は三宮からその六甲まで。電車で帰って行ったんですよ。んで各駅停車か、
はい、
乗って椅子に座って、
はい、
んで何人かパラパラと立ってるお客さんがおって、はい、席は全部埋まってるんですよ、
はい、
右斜めに、まあ、なんか全身黒ずくめの、
はい、
結構年配の女の人が。
年配っていくつぐらいですか？
5、60、
はい、
普通の人、
はい、
黒髪で、
はい、
でその人がいて、その後ろに、
はい、
あのドアに、ドアというか壁にもたれかかるような感じで、
はい、
親子が、女子高生かな、はい、女子高生とおかんがおったんですよね。
立ってる、
立ってるんですよ、
うん、
その人ら、
うん、女の人は座ってる。
あ、女の人は立ってます
よ。立ってる。
立ってる。
その黒ずくめも立ってて。
立ってて。だから僕は結構端っこの方ですよね。
うん、
あの椅子の。
ほんなら、うん、
端っこで、
うん、
まあ、僕、もう一人女の人かな。
うん、
が座ってて、
うん。
で、その人が一番端っこ。
端っこ、ね。ちょっと状況が見えへん。え、補助椅子？あの、ドアのところについてる。
あ、いや、
うん、
椅子自体が、
あの長椅子か。
長椅子です。
はいはいはい、
長椅子の一番端っこ、
はい、に先生が座って、
はい。
はいはいはい。
で、入り口付近に、その右斜め前に、
はいはいはい、
その通りというか、
はいはい、
プシューって、扉が開くスペースに黒い女の人、黒ずくめの、
はいはい、
5、60の、
はい。
で、その後ろに女子高生とお母さん。
うん、
それがまあちっちゃい声で何言っとうか分かんないですけど喋ってるんですよ。
わきあいあいと。
わきあいあいと、
うん、
まあこう今日何々があってみたいな、
うん、
でまあ聞かんけど、
うん、
なんか聞こえてきますやん、
うん、
聞こうとしてないけど別に、うん、でまあ三宮からその六甲道はすぐですから、
うん、
もう普通に座ってたんですけど、んー、じゃあその結構まあまあこれもまた叫び声ですけど、うん、その女の人が叫び上げるんですよね。
黒ずくめ、
黒ずくめが、
うん、
そのうるさいんじゃこのガキ、殺すぞって言うんですよ。
女子高生に、
女子高生に。でも後ろも何も見ないんですよ。
あ、けど後ろ向きに、
後ろ向きに、
あ、だから後頭部、
そうです、そうです。
声を出してるわけや、要するに。
だから、
振り返らず。
そう、一切動かないんですよ。
はあ、
なんかこう、グーにしてみたり、手を、
はあ。そんなじゃないや。
うん。口もだから、ほぼ動かないんですよ。はあ、まあ、動いとんかどうかさえもわからないんですよ、はあ。見てないから、その時。はあ、でももう、
はあ、
その車両一個に響くぐらいのデカさの。
はあ、でも、車両は、
効率。ピーン、空気がピーンってなりましたね。
で、声はでかいよ、結構。
めちゃくちゃでかいです。うるさいんじゃ、このガキ、殺すぞって言って、
うん、
で、うわぁ、やっばぁ思って、やばいの来たぁ思って、ちゃんと見とかなと思ったんです、僕。で、ちょっとメガネ拭いて、メガネちょっとかけ直して、ちょっと観察して、ほんじゃ、あの、まあ、普通の人。で、まあ、真正面見てるんですよ。で、うわ、こう、久々やばいやつ出たら。もう、まあ、強いて言えば、靴が異様に汚かったですね。スニーカーで。で、靴汚いなぁと思って。して、女子高生と親子も、え、私のことみたいな。何々何みたいな。で、他の人らもみんな下向いてる。やっばすぎるみたいなんで。で、え、私たちとか、なんや言
う
てる時に、あの2発目に、
うん、
もう一緒ですね、うん、うるさいぞ女子あのこのガキ殺すぞってまた、うん、でそれは僕はっきり見たんですよ顔、うん、でまた同じぐらいのデカさで、うん、でその言ったあと瞬間ね、うん、このガキ殺すぞって言って僕の方をバッて見るんですよ、うん、うわー思って、う
んうん、睨んでんの
睨んでんですよグーって
先生のこと
はいこうこのねまあ体動かんと首だけっすよねギューッ
て顔はもう怒ってるか
怒ってるなんかこう目でなんかこう
お前もムカつくやろみたいな
はいそれか言ったったでみたいな
あガモン言ったったよって
多分そっちやと思うんですよね
でも仲間なんや
そうそうそういう感じでしたあの最初は、うん、俺に言っとんかなと思ったんですけど、うん、で僕の横の人も、うん、こっちみたいな感じだったんですけど
ガモンっすかみたいな
ガモンっすガキこっちなんですかって、うん、
いっそうですよ喋ってないわけ
です 一切喋ってないです、うん、
なるほどな、
うん、でも
先生言ったれましたでみたいな感じで見てくるんや
そっちでしたね怒っとう有名じゃないですね言ったったでみたいなギ
ーいいねせ
のいいねグっていや同調できないですもん絶対うるさないし
ほんまもう電車の中もも
うやばいやばい
ほんま
もうみんな早くもうなんならちょっと降りようかなっていう感じでしたね駅そのどこまで
行くとか
じゃなくて
大阪まで行くけどもう
次で降りて次で降りてもう一回乗り直そうからみたいなほんでやばいな戻ったらもう3回目また同じですようるさいんじゃこらもうその時喋ってないですよ女子高生何もも
う
誰も喋ってないですよ
もう電車の音
あなたのせいで天下さんがそれをうるさいんじゃこのガキ殺すぞって言ってイエーってまた僕も言っとったよねみたいないやいやいやいやいやうるさないし
俺関係ないし関係ないし
もう横の人も結構ねなんでお前らみたいななんであいつこっち見てんの君見てんのみたいないやちょっと俺もちょっともうなんせ早うつかんからみたいな感じだったんですよほんでもう女子高生と親子もバーって離れていって、うん、もうちょっとあの入り口付近を変えて、うん、もうだから立ってる人もう入り口付近その人だけ、うん、で六甲道ついて、うんまあ、だから3回目言ったんが結構まあ響いたんかなんかで結構6個道で降りましたね
人が
多分
やばい
って、うん
まあ、確かになもう包丁を持ってあのその時ちょうどなんか
なんかあったんですよ
三宮駅でな通り魔が出たと
かなんか変な
あったんですよあったんや
一瞬みんな降りたと思うんですよね、うんうん、なんか異様に降りたから、うん、固まって
あもう
別の入り口から固まって降りたからで僕もそっちで降りて、うん、やっぱやつおったなぁ思って、うん、ほんま怖いわぁ思って、うん、でチラッて見たら、うん、もう電車バーって行きよったんですけど、うんうん、あれおちょっとあいつおらへんなと思ったんですよ僕、
うん、電車の中に、
はい
うん、
でまあちょっともう気持ち悪いなぁと思って僕ちょっと一息置いてみんなが
もう
あの改札口出るのをちょっと遅らせたんですねで一人でバーって降りていったら前からそいつが僕と同じ
タイミングで
Y 字の階段
Y 字階段の左と右から
そうですよあいつがなんであっちから来とも分かんないですけどねまあみんなから避けたんやと思うんですけどちょうどまだタイミングがあってね
その Y 字のサロンサロンのとこで先生とで
うわ
このヤバいやつが
六個道降りとんやん思って、はあ、で、まあ、思いっきり2人だけですから、 めっちゃ目やし、はい、
はあ、
でニコってされたんですよ。違う違う違う違う違う違う違う、最後まで違うと思ったんですよね。あのほんまゾッとしましたね。怖かったですね。
ニコッとされた。
ニコッと、え、あのちょっと
そこはニコやかな、
なんかね照れ笑いぐらい、
あ、やりすぎたかな。
そうそうそう、いや、やりすぎもええとこやし、その俺ら
ちょっとお茶目な感じに出したい、
テヘペロみたいな感じっすよ。ちゃうちゃうちゃうちゃう、みんなどんだけビビっとんか。めちゃくちゃ怖いでよ思って。
ああそう、
コラーっていう感じちゃいますよ全然。僕がコラーって言うと思ったんですかね。やりすぎだぞポンみたいなのちゃいますからね。
これね、僕もね、これ言ったことあるかもしれない話ですけど、ちょっと似たような話があって、
はい、
もうね、それも僕もね、三宮から、元町からやったから、まだ芦屋に住んでた時ですよ、実家にね。で最終電車乗って、ほんならまあこう座るでしょ、ほんならね、酔っ払いのおっさんがおるね、
はいはい、
もう酔っ払ってな、もうここつからんどんね、
うん、
ほんでな、かっこがな、神戸にはたまにおるけど、ちょっとマリンルックみたいなおっさん、なんていうの、あの船乗りの帽子かぶって、
はあ、
まあ実際にはちゃうんだけど、ボーダーのシャツみたいな、ちょっとこう海の感じを意識したおっさんって おるやろ、たまーに、めっちゃくちゃたまにやけど、うんうん、でそもそもなんかさ、あの海の人がかぶるような帽子をかぶってるわけ、はいはい、学生帽みたいな、
はいはい、いますね、いますね、
たまにおるやん、うん、あれ俺神戸特有やと思うんだけどな、
あ、
ちょっと海を意識した、うん、白いズボンで、
うんうん、
おしゃれはおしゃれやねんけど、用途んねんか、
はい、
柄悪いね。で、こうな、もうな、こう電車乗ってるやつ一人一人に絡んでいくね、
うん
う
ん、
こう指さしながら、
ええ、
おいお前、お、何やそれお前、しょうもないお前、何やそれお前、おい、
嫌やな、
な、
ええ、
こうもう一人一人や、
うん、
お前、おいおいおいお前、何やそれ、うん、しょうもないお前、それ何しとんねんお前、
はいはい、
何言うとんねんお前、何やこれって怒んない、
お
う、ごっつ、うわ嫌やなぁ思って、
いがっついんでしょ、
いや、そらおっさんやし小柄やねんけど、
はいはい、まあ得体知れない
ですね、得体が知れへんか、
う
ん、
怖いですね、
ほんま怖いや、うわ思って、
うん、
でこう左の方から、うん、順番が回ってくる、
あー、来るんですね、一人ずつ
な、ほんで俺の順番来て、
ええ、
でバッと指さして、
ええ、
お前みたいなのはええねん。
認められてる。
ええって、お前みたいなのはええねん言うね、多分な、だからみんなサラリーマンの人が多いやんか、
はは、
でも俺はちょっと汚い格好、
はいはいはい、スーツでもない
し。ないし。からやと思う、まあ、多分。
そういう分け方なんですね。
多分な、多分な。その時に初めて分かってるから、
はい。
もう皆殺しにされるんかなと思って。
そういうわけではないんや。じゃないや。
ほんで、今度、
うん、
飲みに行こうって
。怖い怖い怖い。
飲みに行こうって。いや、どこで降りんのって言うから、いや、俺酒飲まへんし、と。で、俺芦屋で降りるから、一緒やって言うねんか、
おっさ
ん
が。
一緒やって言うんけど、おっさんは六甲道でバッて降りて、
はい、
チェックアウト、チェックアウト、行こうぜ。いや、俺、芦屋やから。で、プシューって、ドアが閉まったからよかったけど。
よかったっすね。
はい、
すごいっすよね。
やっぱたまにあるよ。
でも酒飲む人ってなんかそんなのかな、
うん、
怖いよ、
怖いです
よ、あとね、
うん、
まあ怖い話、
うん、
まあある意味怖いなって思ったのが、お金拾ったんですよ僕ちょっと前、
うん、
5000円、
ほ
んまにね、
ほ
あの5000円拾って、
ほ
んで、
ほ
もう金がなくて、で銀行でもうキャッシングしよう思って、もうキャッシングしよう、5000円ぐらいキャッシングしようと思って行ったら、銀行の前にピラッと落ちてるんですよ。で、ええー、思って、でパッて取って、で
もう現金の現金やろ、
現金の現金ですよ、5000円や思って、これはもう
神様や、
神様やと思ってポケットに入れて、
はい、
でなんかあの振り込みかなんかしたんですかね、
はい、
なんか使ったんですよ。で知り合いのベトナム料理のとこ行って、まあなんかちょっと嬉しそうに5000円拾ってって言
う
たんですよ。マジでって言って、結構すごいなって
。
じゃあそこのアルバイトのズンっていうね、ベトナム人の若い子がいますよ。その子がバーって寄ってきて、お金拾った、5000円拾ったで、なんとか助かったで、僕のベトナムの友達もお金拾った、あそうなんって、どれぐらいって、いやすごい大金からすごいちっちゃいお金まで、あの拾ったやつは、あの何人かいるって、2人かな、すごい大金拾ったやつと、まあそこそこの金拾ったやつ、あそうなんやって、その金拾っお金拾った後、2人とも壮絶な死を遂げたって言われた。うわー思って、え何が言いたいのえなん
芝居てんじゃん
それは悲惨だった、あれマジか思って、あ僕交番届けましたよ、5000円、あのちゃんと作って
拾った彼じゃない、彼を
そう
届けた、
届けました。でなんか
どれだけビビり
いやもうなんか意味わからん、もうどなんなんなんなんみたいな感じになったんですよ。でなんか書かなあかんっすよ、なんかもうだからもうなんかそこでもうちょっと今拾ったからって言ってバーって、
それまた半年ほっといたらお前もらえるのに。
そうなんですけどね、もうねビビり上げてね、
あそうな
ちょっと怖かったっすね
そうなんや、俺もでもな、
うん、
電車の中でもう明らかにさ、あの網棚に全部見てた、
ええ、
俺電車乗ってきて無用とんね、
うん、
で網棚にセカンドバッグをポンと置いて、
はいはい、
ってなって、ほんでもうそれを置いたまま出ていって、
うん、
で置くとこから出ていくとこに出て、
はい、
あ置いていきよったと思って、
はい、
取ったろと思って、
ええ、
取った
うん、
出るときに取ったって、
はい、
ほんで何本入ってるかなと思って、
うん、
見た、
うん、
2万円入っとって、
おお結構っすよ、
そうやね、
まあまあね、
まあまあ言うたらな、
うん、
でもな俺もな、
うん、
取ったものの2万でなんかケチつくん嫌やなと思って、
うんそれでそう
な、2万これ取ったために、
うん、
あれやなと思って、もうそのまま駅員にポッと渡したわ。
そう思ったで言って思うんすよね、どうしても何かあった時に、多分、
でも現金の現金はええんちゃう、
うん、ええと思ったんですけどね、
5000円やし、
なんか
200万とかやったら嫌やけど、
なんかねあの
その
ズンがねそのそ
れで言い方があ
の言い方もそうやし、
うん、
その
目がマジな、
目もマジだし、それは悲惨だった、それは壮絶な死を遂げた、だから返しに行ったらとかは言わないですよ、
だからいじめやろ、うん、だからその妬んでんねやろ、5000拾った先生を、ほんで嫌吉してんねやろ、
でもそんな感じもなかったですよ。
そのまあ、そのあいつちょっと癖ありそうや
から、ね、まあね、でもその大将がね、
は
あ、ほんま、
は
あ、死んだ死んだマジで死んでんて死んだ死んだやなって、いやいや、まあちょっとまた来るわってなんかね、あのもうなんかまあええわと思って返そうって、まあそうなんですね。であとね、まあ階段やし思って、うん、その大岡田さんね、はいはい、たまに出てくる、は
いはいはい、
取材、
うん、
取材したんですよ、
うん、
なんか持ってやろうって
ドキリの男やからな、
ええ話しか持ってないから、うん、で階段話って今まで聞いたことなかったんで、うん、うん、もしかして嫌いかなとか、
はいはいはい、ありえるもんな、
うん、でもあんだけ日生の面白い話持っとる人やぞとか思いながら、うんうん、でちょっと霊感とかあるんすかって言ってかちょっと聞いたことなかったんですけど、
うん、
うん、いやないって言って、
うん
うん、あそうなんですか、
うん、
なんか不思議なでも話とか、
うん、
なんか
怖い話とか、
うん、怖い話とか、
うん、
なんか体験したことないっすかね、
うん、
うーんあるな、不思議な話はあるな、でもそれはただまあ不思議なだけやで、
うん、
あそうなんですか、
うん、
ちょっと教えてくださいよ、うん、ちょっと聞いたら、うん、もう今の家なって、
うん、
今引っ越したんですって、
うん、
で引っ越して、
うん、
なんかね廊下にコンパネを建ててたらしいんですよ、コンパネベニヤですか、
うんうん、
ベニヤを
建てかけて、
建てかけてなんですよ、
うん、
斜めに、
はいはい、
それが絶対何ですか、こう斜めにリスナーの人に分かりにくいですかね、
こう廊下がまっすぐ
ズドンとある、はい、
その要するに横、
うん、壁に斜めに立てかけた、はい、じゃあまあスーッてその斜めに何ていうか滑りながらバーンって落ちることはありませんが、それが、
うん、
逆、
あ、要するに上の方、
上の方、壁にもたれてる方が、
壁につい
てる方が、離れて、
でヒューって離れて、
で
バタン背中から倒れ
る、背中から、はい、
あ、なるほどなるほど、
それがあるみたいです
。風吹いてんちゃう？
風は吹いてないって言ってました。で、ほう。で、あとな。ほう。墓を走ってたんですね、バイクで。
はいはい、
起きたなと思って、僕も。墓を走ってたら、バーンって、なんか、まあ、すべて事故ったんですね。で、まあ、結構なスピード出してて、もう背中で、ザザザザザザーって、もう、滑ってる、
うん、
でそこにトラックが、
うん、走ってきた、
走ってきて横切るんですけど、
うん、
その頭をもうスレスレ通るんですって、
うん、
その通ったんが、
うん、
後輪やったっていう、
ね、うん、
それが前輪やったら俺はもう終わっとったっていう話これはまあ不思議というか強運やねんけどなっていうね、お
うん、
そう、なるほど、そ
うか
そうかないですかみたいな、
うん、
そじゃあ、
うん、
同窓会に行ったんですって、
うん、
ちょっと前の話ですけど、
うんうん、ほんまそれいつの同窓会、
いつかな、中学校なんかな、
二世じゃないの、
あ、二世じゃないです、
あ、
女の人、
中
学か、そうですね、中学でしょうね、小学校か、で行ったら、あのその時にちょうど尼崎の脱線事故の後やったらしいんですね、で その仲良かった友達が女の子なんですけど、はい、その今 JR で働いてて、
はいはい、
その遺族に謝りに行く、
はいはいはい、
役やったんですよ、
はいはい、
でめちゃくちゃ嫌やわって言って、うん、それはきついなっていう話をしてって、うん、で、
うん、
なんか飲んで朝まで、
うん
うん、朝までちゃうわ飲んで、
うん、
で家が近かったんですよ、なんか、
うんうんまあ
帰り道が、うん、でじゃあ一緒に帰ろうかって、
うん、
で宅で、
うん、
あの近くまで行って、うん、それでその人と別れて、
うん、
で大川さんはもう一人で、
うん、
もうそっからはもう歩いて5分ぐらい、
うん、
家まで、
うん、
まあ酒はちょっと飲んだらしいんですけど、うん、ずっと帰ってる家ですよ、
うん
30分経っても着かないんですって。
ほう。うん。
で、あれ、ぐるぐるぐるぐる回ってるらしいんですよ、一緒のとこ。
うん。
で、着かへん、着かへんって言って。ほんで、だいぶ歩いてから、そっからあんまし覚えてないらしいんですけど、家入れて、まあ、すぐ寝たんかな。
うん。
すぐ寝たんですよ。じゃあ、奥さんが、いますから、奥さんはもう、その日は家で寝てたんですよ、
うん、
じゃあ、
うん、
トイレで起きたんですって、
うん、どっちが
奥さんが、
うんうん、
でバーってトイレ行って、
うん、
で冷蔵庫かなんかで、
うん、
なんか飲み物探しに行った時に、うんうん、あのええー、と今っていうんですかリビングですか、
はい、
あそこにパッて見たら、
うん、
大川さんが、
うん
6人ぐらい友達連れてきてるんですよ。
ほう。ほう。
で、うわ、友達連れてきてるって。うん、こんな遅くに、
うんう
ん。で、パンツ一丁やったんですって、奥さん。
はいはいはい。
で、わ、もうきついわ、とか思いながら。うん、もう、お茶取られへんや、みたいな。
うん、
もうどうしようかな、って、何喋っとんみたいなんで。
喋ってんの
喋ってんすよ、大川さんが。
うん、
だから、ワイワイしてるんですよ。
はいはい、はい。
で、大川さんがみんなに、
うん
あのこの壁はな、
うん、
何年代のやつを貼ったんや、うんでこれ、
はいはい、
その おもちゃを紹介したり、
うん、
なんか
やってん
ねん、うん、こう器具なんか、うん、これやヤスリで削ってとか、
うん
うん、ピカピカなるやろとかそれでもみんなおお
やってる
わ、うん、でもう嫌やわーともうもう腹立ったらしいですよ、
うん、
奥さん、
うん
でもうええわ思ってもう寝よう思って寝て、
うん
うん、で朝起きて、
うん、
でじゃあお母さんがおったからもうでお母さん一人やからね、
うん、
であもう昨日の人帰ったんって言ったら、
うん
うん、誰もそんな連れてきてないんですよね、
うんうん、
で一応寝ぼけただけやでって言ったって言ってましたけど
でも、
うん、でもお母さんがまあ寝ぼけるんやったら酒入ってるからね、うん
わかるけど、
うん、奥さんは一切
酒
入ってないですからね、
は
い、ああほらまあ一応脱線事故のそれがあってっていう
なるほど、ね
うん、
のがお母さん楽しい人やから、
うん
うん、お母さんもその例におもちゃ見せて
そうそうそうお母さんはもう全く良くないらしいんですよ
あ
でもその家に帰られんかったんだけは
覚えてんねや
どうしようって思ったらしいんですよね、
うん、
でまあそれと
お母さんそんなタイプちゃうもんな
うん
道に迷うような人間
じゃん絶対ないですね
な
でその奥さんが言うのと、
うんはいはい、
でちょっと不思議やなっていう
なるほど、
ねうん
うん、
話でしたね、
うん、
まあでもなんかその見せてるんがええっすよねこの
らしい、ね、
らしい
らしい話がええよな
でそれは自分で言うんじゃなくて奥さんが見てるっていうこの壁を作ったんやとかそれをお化けたちがおお
なるほどな、
うん、お前怖いけどちょっとねあの
ええ話やな奈良では、
うん、
なかなか、それがまたあのなあの園田の脱線
そうなんですよそれとちょっと絡んでる感じが
めっちゃええやん、
うん、
その話、
うん、
でもできひんな 岡田さんの話はできひんわ。でもすごいいいね。
そうなんですね、流れがちょっとね、
うん、
あるストーリーがあるというか、
あるね、うんうんうん、へえ、
うん、それぐらいかなって言ってましたね、
うん、なるほどなるほど。俺もね、この前バンドのライブがあって、でまあ四日市からバンドが来とって、
はいはい、
でまあ四日市やからさ、あのカモマエユキちゃんいうあの失踪事件っていうのがあって、それ四日市の事件で、あのいわゆる富田のまた割れ、
ほう、
あの知らん、みゆきかわいそうかわいそうっていう、
ああなんか
あれやん、あれが四日市の事件やから、
は
あ、お前らそこんな知らんのとか言っていろいろ聞いた、まあそれはそれでええねんけど、で、まあ、今度俺8月4日にまた会談せなあかんから、なんか会談ないとか言っていろんなやつ聞いてたやんか。ほんでな、あのまずな、あのミックスいう、あのベイトワンズのだから今ベース弾いてる女の子やな、
はいはい、
なんか打ち上げになったらよう喋んねんけど、なんか知らんけど、で喋っとったら、あのな結構ええ話があって、中3の時にお盆の時ちょうど、あの冷房がもったいないから、あの自分の部屋じゃなくて、リビングで勉強しなさいって言われて、でこう分かったって言ってリビングで勉強してんて、
はい、
でちょうどまあ、8月の中旬やんな、こうやってまあ勉強してたら、なんかこう、まあそれこそベタな話やけど気配がしてて、後ろに、で、と思ってパッて見たら、振り返ったら、そのなんか玄関から続いてくる廊下のところに、女の人がおったらしいわ、おばあさんとまではいかへんねんけど女の人がどういうのこう、こう覗いててんて、顔を出して、
おお気持ち悪いですね、
うわっと思って、
うん、
出たと思ってもうバッまたテーブル見て、と思って、お化け出たと思って、どうしようどうしようと思って、でもまあしゃあない、まあ、間違いかもしれへんからと思って、もう一回振り、ほんならもういなかったって、ああいなかったよかったと思って、思ってけど、次の日から3日間、お母さんが一言も喋らへんかったって、
ほうほう、
自分には何ともなかったんけど、お母さんがなんかボーっとしたんだ
って
、話しかけても
ちょっと、取りつかれてる感じ
です、一言も喋らへんって、
気持ち悪いですね、
でおかしいなと思っててんけど、ちょっとました治りましたって言ってた
出てったよね、
だからお盆の時に、やから
帰って
きた、13、14、15ぐらいなんかなとか、
おかんの方に行くっていうかね、ちょっと、
お母さんが喋らん、
気持ち悪いな、
ほんでな、
で
まあでもなとか言って、あのお化けはやとか言って、で、まあでもそんなでもお母さんも治ったんやろとか言って、まあお化けが怖いって言ったってまあそんなもんよみたいな話してて、で得意の、実際怖いのは人間やでとか言いながら、あのガス管の話を行くわけやん、ガス管切られてやーとか言って、でもう女の子らが怖ーとか言ってそれめっちゃ怖いじゃないですかとか言って、ほんならちょうどそのミックスやつと、あいつよりあの俺らがデバインって呼んでる、あの
でっかいやつね、
でっかいやつ、
はい、
それともう一人なんかな、もう女のやつを 持ってちっちゃい、
はい、
なんか、まあ、たまに見かけるようなやつなんだけど、
はい、
で、めっちゃ怖いとか言って、
うん、
で、まあ、ひとしきり話して、
うん、
で、ユーたちはそういう、
うん、
そのね、あの犯罪被害に遭ったことはないのかと、
うんうん、
ね、そういう怖い話にないって言ったら、うん、そのだからミックスでもデバインでもないそ
う
ですが、
うん
うん、あーとか言って、
うん、
私とか言ってあのね家帰ったら、
うん、
なんか知らん男の人が家の中いて、
はあ、
あのすぐにもう手足縛られて拘束されて、
うん、
目隠しされて、
はあ、
レイプされてい
やいやいやちょくちょくいかつ話ですよね
なんかな
レイプですよね、
ほんま、そうやね
めちゃくちゃ怖いですよね、
そうやね、そうやね、だからなんか家帰ったらなんかあの、うん、あれあれやん、あの蛍光灯の豆球というか、
うんうん、
あの赤いというか、うん、あのなオレンジ色の玉、うん、あれだけがいつもつけ消していくのに、
うん、ついてた
ついてねんて、
うん、
おかしいなと思ってパーっていったら、
うん、
もうなんかタンスの影みたいなとこがバーッと出てきて、
うん、
もうすぐ拘束されて、
うん、
でやられて、
うん
レイプされていやいやいやって俺も思って、
はい、
ええー、って何言うとんってマジで
事件ですよね、
うん、
大事件じゃないですか、
そうやね、でレイプされてでねとか言って、
うん、
でなんかもうだからその夜中から、
うん、
夜中中ずっと一緒におって
知らんおっさんと
知らんおっさんとほんでなんかもうそのおっさんピザとかも取んねんて
ほう
そっから
大したもんですね
大したもんやな、
うん、
ほんでな変わってるかおかしいかほんで最後はなんかもうお前のこと好きになったとかわけのわからんこと言い出して
ほう
ほんで、まあ、そいつも上手にやったんやろうけど、お前のこと信用するからとか言って、
うん、
目隠しも解いてな、
うん、
拘束も解いてもらってであのちょっと私用事で出ないといけないんですって言ってて、
はいうん、
そのおっさんもよっしゃ分かったって俺も帰るわって言って一緒にな思って出てんてほんで思って出てずっと駅までついてこられたりして嫌やなと思ったらしいんだけど、
はい、な
んか何思ったかそのおっさんは新神戸の方行ってその女の子は三宮の方にこうパッと分かれて
ん
て、
うん
で、あ、離れたと思って、
うん、
その女の子も、もうすぐ警察行けやいう話やろ。
まあそうっすね。
な？
すぐ、うん。
な？
うん。
とか、せめて彼氏やんな。
うん。
な。
うん。
けど、なんか、まあ、とある店、知り合いの店へ駆け込んどんねん。ほんで、後日彼氏、が来て、
はい、
彼氏と警察に届けたから。
ほう。
はあ、ほんで、
うん、
なんかな、で電話とかもかかってくれて。
おっさんから。
おっさんから。
はい。
あの今どこどこのクラブにで踊っとんねんとか言って。
うん。
とかかかってくれて、ほんでそれを警察に言うねんけど、
うん、
全然やってくれへんらしいわ。
あ、そうなん
です
か。
ここにいるって言ってるんですって言っても電話番号とかも分かってんのに逮捕されへんねんて。
ええー、そうなんや、うん、
ほんでで、なんかなあのガラス壊して悪かったから、
うん、
2万円ポストに入れとくわとか言うねんて、
うん、気持ち悪いです、ね、
気持ち悪いやろ、
うん、
でもその女の子もさもうやっぱり2週間言うたか2ヶ月言うたかな、
うん
ちょっと家には帰られへんかったらしいやっぱり怖くて、
はいはい、
けどその2万円入ってるかなとかいうのは確認しに行ったりまあまあ入ってはなかったらしいんやけど、うん、でまあまあ一通りほとぼりが冷めて、まあ、家帰って、
うん、
そしたら、そっから4年ぐらい経って、
うん、
やったかな4年言ったかな、うん、同じような事件起こして 逮捕されてて犯人が、
ああ、
ほんで余罪追及されて出てきたって、
あ、そうなんです
よ、うん、
へえ
ええやろそんなお前ガス管より全然怖いでもな、でもあのトラウマとかにならなくてよかったですって言ってた。
ええー、強っ
それがトラウマになって、あのほんまに家に帰られへんとか、あの暗闇が怖いとか、あの男の人とやられへんとか、そういうのにはならなくてよかったんですよって言ってた。そういう話かって思
なんか最終良かったなっていう感じじゃないですかちゃうちゃうちゃう、思いっきりやられとるかなな
かなかいい話持ってるなと思って。
もうそんなないっすよ、
うん、かなりのアホやで。でも
なかなか言えないしね、うん、まず
いきなりレイプされて
レイプされて言って、
レイプされてじゃないよな
隠すから普通NHK でもね、うん、ありますけどね、もうなんかもう、
そうそうそう、滑ってよね、すごい悩みやったよ、はい、すごいね、もうそれこそそれをきっかけに
リストカットして、
リストカットしてとか、あ、全然そうなんじゃない、タフやった、うん、ドラマとかにならなくてよかったですって、
カミングアウトしすぎやろ、
うん、
でもまあそっちの方がええっちゃええですよね。
そうや、うんうん、まあな、そらそういうことがあってはいかんねんやけど、うん、まあまあ本人にとってはよかった、
うん
うん、まあ、かなりのもうあれやけどな、
かなりのもんでしょうねそれは
まああの軍団やか分かるやろ、うん、
周りも大変やったなって言ってるんですよね
なんか
頑張り屋さんやから、
他のやつらもな、他のやつらもなから、ああそうそうみたいなその話あるんよみたいな、誰もあの誰も一切ツッコミ入れ、うんうん大変やってんなみたいなそんなんかい、
違うと思うけどな、なんかもうちょっとね、
でもまあまあ、うん、おもろかったわ、なかなか。
まあね、本人の問題ではありますもんね。
そうそうそうそう、そんなの俺らがどうこうやったってしょうがない、う
んうん、まあでも怖いやつがいるもんですね、
レイプマン。おるねえ、やっぱり、
うん、やっぱおるんすよね、
あ、ガラス割って家の中で待っとってんで、
めちゃくちゃ怖いな、
うん、ほんでな、やっぱりな、あんねんあんねん、あの俺昔バンドのメンバーやった女の子も、
ね、
あのそいつはやられかけたっていうふ
う
に、
うん、
言ってるから、あのレイプまでは行ってないんやろうけど、でも家には入られとんねん、
はあ、
うん、あの朝方というか寝てる間に、
うん、
まあ騒いでなんとかなったみたいやけど、うん、あんねん。だからやっぱりな、女の一人暮らしの人は絶対あの、
うん、鍵と、あ、まあ、鍵というか、
鍵というかな、男門の門を干すとか、
はいはい、
玄関に男門の靴を置いとくとか、
うん、
やっぱした方がええ思うで、うん、
そうですね、それだけで全然
ちゃう、全然ちゃう思うね、うん、まあ、階段でも何でもない話、
うん、
防犯の話になって申し訳ないですけど、ええ、
僕の姉貴もありますもん。
あ、そうなん
や、はい、奈良で学生の時ね、
うん、
奈良に寮に住んでて、
うん、
パッて目開けたら、
うん、おった
ナイフがもうここにあるんです
よ。ほうほう、ああ言うとったな、
はい、で、おまんこを触らせろって言ってます
それにお姉ちゃんがに聞いた、
はい、で僕はその話も衝撃やったけど姉貴がおまんこって言ったことにもっと衝撃やった
させろ、
え
姉ちゃん、
姉ちゃん、姉貴がおまんこもう後の話入ってこないな、あんま姉貴おまんこって知っとったんやとか、なんか
それいくつぐらいの時、だから大学やから、先生まだ
高校っすかね、
うん、はいはい、
うん、めちゃくちゃ怖かった言ってましたね。
あ、ほんま、
もう何にも動かれんでって言ってましたね。
なんでおまんこ触らしちゃった、
おまんこ触っていったって言ってましたね、ピュッて さって触っていったって言ってましたね。で、さーって逃げていったって言ってましたよ。触って
。へぇ。
で、その後ですよ。僕が言いたいのはね。
うん。
だ、その後、
うん、
もう実名出してもいいでしょ、半田っていうね。半田。幼馴染の半田です。ガモンの小学校からの幼馴染の半田。
はい、
こいつがね、
はい、
あの、僕ん家泊まりに来て。
はい、
だから、まあ、姉貴が、僕は高校か中学っすよね。
うん、
そいつが泊まりに来て。
うん、
で、姉貴はなんか、まあ、寮から離れて、
はい、
まあ、帰られんかったんかなんかで家におって、はいはい、じゃあ夜中かな、その半田だけじゃないんですよ、ガモンの友達、
うん、
それこそあのロッテンダー中田にもおったと思うんですよ、
はいはい、
でみんなで遊んでて夜中、
はいはいはい、
テレビゲームとかして、
はいはい、
さーっとね半田だけがなんか上行きようんですよね、
はい
その僕らの部屋からおらんようになって、
はい、
で僕の部屋行って寝るんかなと思って、はい、まあええわと思ってて思ってたら、
うん、
何をしとったかと言うたらっすよ、
うん、
姉貴の、
うん、
姉貴が寝てるじゃないですか、
うんうん、
そこに忍び込んで、
うん、
姉貴の乳を揉んで、
うん、
揉むだけやったらまだね、
うん
あかんけども、
うん、
下半身裸になって、
うん、仕事だ。
もうオナニーしてるんですよ。そう、それで姉貴パッて目覚めたら、
うん、
もう半田高木のいきり立ったチンチンが目の前ですよ。
うん、
ナイフと次はナイフじゃなくて、
チンチン
ですよ。
ポン、チンポが。
で、パッて目があったらしいんですよ。ほんじゃ、スッて立って、部屋から出てったっつって。で、また戻ってきたなと思ったんですよ、僕も。それやったんですよね。その時僕知らなかったんですけど。戻ってきて一緒にゲームやってましたもん。で、どこ行っとったんってみんなから言われても。ちょっとな、みたいな。
姉ちゃんは
姉ちゃんもだからビビりすぎて、
うん、もう寝たそのまま。
いや寝れんかったんちゃいます、うん、で僕の連れやし、
うん、
複雑じゃないですか、
はいはい、
だからもう家族会議になって
できん
で理由は教えてくれなかったんですよ僕その時。
ああはいはい、もう半田は入れるなと。
もうちょっと半田君は家に入れんといてって言われて、う
ん
うん、で僕半田大好きやったから、
うん、なんでやね
んなんでやねんってでもこれはもう家族会議で決まったことやからみたいな分かったわって言って半田家に行って、うん、ちょっとあのもうなんかとりあえずなんかもう家入られんからやって、
うん、
俺ん家、
うん、
だから外で遊ぶしかないわって、
うん、
じゃあなんでやねんってめっちゃ怒られてね僕
盗っとたけだけしいと思う
で俺もごめんな、うん、俺理由が分からへんの聞いても教えてくれへんの、
う
ん、ってでもなんかまあとりあえず半田君は家に入れたらあかんねんって、
うん、
だからな俺もだいぶ抵抗しとんねんけどな、
うん、
ってあのどうも分からんしわ、
うん、
なんか、うん、なんかあいつらなんか悪いことを考えとんちゃうかみたいな俺なんか勘違いしとんちゃうか、
うん
勘違いもねどこやろ俺が何したんじゃいってまあ半田の気持ちも分かる俺がもし逆の立場やったら絶対怒っとも、
うん、
そうやろって、
うん、
ガモンがもし俺に、
うん、
あのもう家来たらあかんでって、
うん、
何の理由もなしに言われたら、
うん、
どう思うんよ
って、うん、
いやそら理由ぐらい教えてくれって言うやろなって、うん、それはこっちょきついわって、
うん
そうやろうわって、うん、悪いけどもでもなそうだからまあごめんやけどもちょっと俺が今度から呼びに行くからって、
うん、
もう家に来られてもちょっとあれやから、うん、ほんま悪かったすいませんでした 謝りましたからね僕怖いわ。
後から教えてもらった。
後から教えてもらったんですよ、大人になってから。
ああ、
もうすぐ行きましたけどね。
お前
お前こらえって、え、何何何何何何って言って、何々ちゃうやろお前どういうことやねんって言ってお前父もんどったらしいやんって、てへぺろですよほんまに、あいつの、あいつはほんまにてへぺろしましたね。ペロってペロ出しました。
ほんま。
うわ、かわいい、かわいないわ、思って。
もう恐ろしいですな。
もう、こいつに言うてもしゃあないから、と思って、
うんうん、
もう、できるだけ広めよう、思って。
あ、なるほどね。
はい。
なるほど。
できるだけ広めましたね。
はあ、
ほんじゃ、あいつプラスに変えていきましたね、それを。
武勇伝にして。
武勇伝にして。
まあ、ね、幽霊より人間、
うん、
ね、人間というよりも身近なやつが怖いという
そうですね、
うん、恐ろしいです、
恐ろしいですね。
だからほんまね、まあ、まあそのね、先生半田君のことをね、
うん、
びっくりしたと思うんですけど、うん、僕この前家の近所で先生に不意に会った時に、
うんうん、
恐ろしいと思いました。
そうですね、
うん、
あの時間はないっすね。
あの時間、あの場所、
あの場所ね、曲がったっすもんね。僕
曲がってきたよ、
うん、
曲がってきた感じがさ、またあっこへ曲がってくるっていうのが、
うん、
なんかさ、こそこそ隠れてるやつのコースなんよ。
あ、そうなんですか。
なんとなくな、
あ、まあ、
分かんない、分かんない、あんなとこだってさ、
まあ、通らないですよね。
ちょっと抜け道や、まあ、うん、狭い道でもないけど
通る必要がないと
かね。ない道やろ一切ない、ね、どういう用事の人も
ないない
ないやろあっこの道
は、うん、あれは怖いですね、確かに
ああ怖かったです。あといろんな話、まあしたかった話ありますけどね、ね、まあ長なるからな、あのね、最近ちょっと本ね、あれをついに読んだんですよ。原発勝利記 CIA やったから
、はあ、
を読んだでしょ。ほんでね、野田弘成っていう人の、
うん、
原発勝利記 CIA は有馬哲夫先生ですね、
はい、
で、でそれとね、続けてあの心理諜報戦っていうね、野田弘成っていう元公安調査庁の職員の人の、
うん、
その心理操作をどうやるかみたいな実例を挙げてこう解説してくれてる本があるんですよ、うん、あの心理戦ね、要するに、
はいはい、
アメリカがどっかに仕掛けた心理戦とか、
うんうん、
韓国、あの北朝鮮が日本に仕掛けてきた心理戦とかがあったりとか、あとね、あれだったかな、宗教学、何だったかな、講義、
ほう、
ね、うん、宗教学講義っていうね、ちょっと昔流行ったあの上島啓二さんっていうね、
うん、
2枚目の宗教学者がいたんですよ。
ほうほう、
めっちゃ女にモテる、
ほう
っていうのを、もうプレイボーイっていうのを前面に出したあの
人
が今でもね活躍はされてるんですけど、
ええ、
あのちょうど90年代の初頭にね結構もてはやされた人なんですけど、その人の本を読んでね、これね立て続けにねこう三つくしくもね、あのねこうマインドコントロールとか、
うん、
人の心をどう動かしていくかみたいなのについての本やったんですね、
うんうんうん、
原発勝利 CIA もね、思ってたような内容じゃなくて、
うん、
割とねこうどうほんまにね CIA がこう日本人の心をどう動かしていったかみたいな歴史がね、
はあはあ、
についての本やったんですよ。ほんでこうまあいろいろあるんですけど、なかなか面白かったですよ。
う は
あ、うん、人の心って脆いなっていう、
は
あ、うん、だからね、さっきの、まあ、こういう話はねちょっと私の大きなテーマになっていくと思うんで、
うん、
おいおいまた詳しくね、
うん、
皆さんと語り合っていきたいなとは思うんですけど、
う
ん、まあ、血液型の話ももちろ
ん
この辺は絡んでくるんですけど、
うん、
やっぱりねストーリーの恐ろしさというかね、
うん、
だから原発の活動に関して原発反原発の活動に対しても、際してもそう思いますけれども、
うん、
ね、その震災直後のに僕らが石原慎太郎を批判した時とかもそうなんですけど、ストーリーね、例えばね、例えばですよ、もうそれ事実かどうかは別にしてね、
うん、
オリンピックなんかやったらね、
うん、
たまにあるのが、
うん、
柔道のルールが変わると、
うん、
ね、変わる、
うん、
ね、それは、まあ、柔道の、ね、ルールが変わるのは当然なんですよ。当然というか、まあ、もちろんもう国際的なスポーツになってるわけだし、その中でね、
うん、
より良い競技にしていこうとか、
うん、
ね、ためにルールが変わるっていうのは、まあ、あるじゃないですか、
うん、
でルールが変わるっていうのと、で日本人がなかなか勝てなくなる、
うん、
ってる。だそれはもうそれも当然であって、
うん、
もちろんだってね、サッカーがイギリスの発祥のスポーツだからって、
うん、
ずっとイギリスが勝ってるわけじゃないじゃないですか、
うん、
ね、それはもう国際化されて、国際化っていうこともあるかもしれない、一般化、国際的に一般化されていく過程で、はい、ね、もちろんその日本のアドバンテージが失われていって、
うん、
競技人口が増えていくわけですから、ね、世界の裾野が増えていって強いやつがいっぱい出てくるのは当たり前なんですよね、
うん、
で例えばルールが変わったことと日本人が勝てなくなったこと、
うん、
これは別個の問題だと思うんですけれども、
うん、
ね、
うん、
これをセットにして、
うん、
日本人を勝てなくするためにルールを変えてる、
うん、
まあ一つの陰謀論の典型やと思うんですよ、
はいはい、
こういうストーリーが出来上がることがあると思うんですよね、
うん、
例えば、
うん、
こういうのがね、人の心にこう、
うん、
悪い形で入ってくる、
うん、
一つのパターンなんですよね、ストーリーが、ね、
まあよくありそうな、
よくありそうな、
うん、感じですよね、
だからそういうね、
うん、ストーリーにすると、
そうそうそう、
こう、
うん、
簡単にこう、
そうそうそうそうそう、人の心が操作されるですよね。だからこう安易なストーリー付けをに注意 してほしいです。それはだから反原発に関してもそうです、
うん、
で原発推進っていう意味ではやっぱりそういうストーリーを駆使したと、う
ん、
ストーリー展開をね、
うん、
まあ、ストーリー展開だけでないにしても、
うん、
そのいろんな情報操作があったもあったんです。それはまあいいか悪いか別ですけど、まあ、そういうもんっていえばそういうもんなんですけど、綺麗にやられてますよね、はっきり言って、うん、まあ、それは事実だと思います、ね、なかなかね、この辺はちょっと考えていってもいいなというポイントになりました、
うん、そうですね、
はい、たまたまあった手続けに読んだ本が ね、
うん、
ね、まあ、宗教学講義っていうのはね、ほんまに家の前の古本屋でたまたまね、
はあ、
ポロッと見つけた、あとはね、うん、図書館で借りた本なんですけど、懐かしいなと思って、昔に読んだ記憶もないんですけど、
はい、
そういえばこういう本あったなと思って、ね、読みやすい本なんですよ。
あ、そうですか、
うん、大学のちょっとね、ちょっと陸続けが弱い面があるんですけど、
うん
うん、でもこう、どうですか、会話形式でずっと書かれてる本なんで、
はあ、
まあなかなか面白いです。
ね、
またおいおいね。
そうですね。
私なりにも整理して、
ええ、
語っていきたいと思ってます。
そうですね。お願いします。
ええ、あと民主主義についてもね、
ええ、
私の中ではもう吹っ切れました。
はあ、
会長のとこで、
ええ、
富山浩一さんの資料とか見してもらったりとか、
ええ、
私なりにいろいろ考えて、もう血液型で行くしかない。思ってます。もう選挙なんかやってもしょうがないですね。
そうですね。
いやだから野田総理は一つね、うんうん、トリッキー、うん、批判が多いですよ。もちろんね、うん、マニフェストをひっくり返して、
うん、
手のひら返しですよね。
うん、
要するにうなちゃんマンみたいなもんですよ。ね、昨日まで来ないとったのに、
うん、
今日来ないユンかみたいな。
はいはい、
ね、のが批判されてますけど、
うん、
まあ一つねそういう矛盾っていうのは野田総理のやり方はね、
ええ、
もちろんスマートとは思えないですし、はい、そういう線を自分で狙ってるとも思えないですね、
うん、
そこが不細工というか行きがかり上、うん、おかしくなってしまってる、
うんうん、
ところがあると思うんですけど、ええ、もうねでもこうやっぱ嘘をつくっていうのは、
うん、
嘘をつくというかね矛盾っていうのはもう批判されるべきポイントではないと思います、
うん
ね、だからマニフェストでいいこと言って、
うん、
選挙して物事が変わるっていうことはないですね、
はいはい、
ええ、多分、
うん、
血液型かね僕が一ついいなと思うのは、
うん、
もうコンピューターに政治をやらせるっていうのは一つの解決策だと思ってますね。
ああなるほど、
ええ、うん計算してもらったらいいんじゃないですかね、
うん、
実際そこで買われていくのが、
うん、
いいんじゃないですか。人間の脳を超えると言われてるね2050年までに。
あ、そうなんですか。
多分それやったら、
うん、
ありとあらゆるものを
そうですね
シミュレーションして、
うん、
コンピューターを駆使した、
うんうん、
ねうん、のはまあ一つ現実的になってくるんじゃないかなと思いますね。もう人間では解決できない、うんね、じゃないですか、
うん、
それは一つのコンピューターの、
うん、
使い道のまあ一つの究極的な目的に、
うん、
というかね有用といえば有用なんじゃないですかね。それが血液型ですね。
そうですね、ええ、どっちがに決めてもらうんですね。
そうですね、ええ、思います、
うん、
ええ、私もいろいろ考えてますんで、
ま、たちょっと発表してもらって、
まあ今回ちょっと怖い話に時間を割きました
ので、ええ、
これぐらいにしておいてもらいます。では、
はい、
あとだから、告知が俺が8月4日がなんか元町のハカヌンっていうイベント、
うん、
ハカヌンっていう、
ハカヌン、
ええ、ヌーヌラックスヌランとか、
はい、
サタニックポルノカルトショー、カルサー君のイベントやね、
はい、
で怪談やりますね、
うん、
で8月15日がイデアの周年バリット、
ええ、
で8月 25日がディスコですね、
はい、
月世界で先生ライブとかないですか。
僕5日っすね、
8月5日、
5日
ヘラバラウンジ、
ヘラバラウンジ周年っすね。
僕ね8月18日に京都でライブですわ、ヤングペンシルバニアンズのライブがあります。
はい
他なんかあったっけ。9月4日に実は仕事で東京行くんだけどな俺ら。
そうですね、
それはちょっとどうなるかわからんねまだ。
うん、
うん、でロックフェンダー中谷さんが、8月10もう、8月3日
3日もう、うん、明日か
これはちょっと間に合うかな。8月3日中谷、4日俺、5日先生、
はい、
8月13日がアンホールで中谷先生。これちょっと整理してまた